Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまでも私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。新しいところで、噛んでしまった。あくまでもね、私たちの個人的見解です。
朝だからかな。
はい。じゃあ、
やりますか。
やりましょう。1個目。
まあ、とりあえず昨日悲しい、寂しいニュースがね、入ったから一回触れとこうかなって思うんですけど。
はい。
私たちフィロソフィーのダンスってアイドルグループがすごい好きなんだけど、4人組の女性アイドル。
はい。
まさかの、
はい。
一人卒業が決まりました。
4分の1卒業。
まあでも理由聞いたらさ、まあもう理由がなんであれ送り出すしかないんだけど、
うん、
しょうがないねって感じだったけどね、体調面というか、はい、体力面とか。
まあ、言わんとしてることはわかりますよね、
うんうん。
あの4人の中でやっていくのは、すごくこう、プレッシャーだろうなというのは感じますよね。
うん。いや、なんか曲とか振り付けも結構、うん、ハードだし、ね。
うん。
まあ、それはいつまでもできることじゃないとは思いつつもさ、キンキみたいにだんだん踊らなくなればいいんだよね。
そういうこと。
キンキもね、全然踊んなくなって、最近たまに踊るとすごい、なんか喜んじゃうもんね、みたいな。
キンキ踊ってる。そうだね。
そうじゃなくてね、でもまだ全力でやっていくから、卒業という道を選んだと。
はい。
いうことで、戸塚乙葉さんが11月までで卒業されるそうです。話ね、どうですか、はい、一応その、この間のラジオで推しメンと言っていた、あつしくんの気持ちとしては。
はい。ああ、
初めての推しの卒業じゃない。
はい。ですね。
うん。
だからフィロノスはかなりこう大変だろうなって思いますね。今まで MC とか
何か
今後のフィロノスを何か進行させようとか、
うん、
何かを決めていこうとか何かをする時の決定権というか、
うん、
ちゃんと頭を働かせることができるのはハスちゃんしかいないと思ってて、あとの3人は、
うん、
なんだろう、まあ、アンちゃんはこうどこまで関与するのか分かんないけどもさ、
うんうん、
この2人はさ、
うん、
とりあえず激しいわけじゃないですか。なんかこう、ふざけちゃうんじゃないのかみたいな。進行せずにふざけちゃうんじゃないのかみたいな。
でもマリリさんリーダーだから。
なんか、そう、リーダーが率先してふざけるじゃないですか。そうなんですよ。
でもまあ。
すごい。心配です。はい。
でもなんかさ、ドライなこと言えばさ、人間、人が抜けてもなんとかなっちゃうじゃん。
まあ頑張って埋めようとするからね。
そう、
うん、
だからまあ大丈夫だと思うけどね。まあそんなすぐできるもんじゃないけどさ、
まあ大丈夫、みんな大人なんで大丈夫ですよ。
なんかさ、友達の話とかも聞いてても思うけどさ、やばい、責任がどんどん重くなっていって抜けられなくなっていく、ここまで来たらもう抜けられないみたいなことたまに言う子いるけどさ、
うんうん、
そんなことないからねっていうふうに思うから、
うん、
なんかハシちゃんもなんかそこはね、もう決めたことだし、自分の人生だから大事にしてもらえればって思うし、
うん、
友達もそんなことねえからって思うから自分の人生ちゃんと考えた方がいいよって思うからさ、
うん、
それをと置き換えると、まあ、いい決断なんじゃないって言いたくなるけど、
はい、
でもファンだから寂しいっていう、うん、
そうだね、
うん、
まあハスちゃんの場合は、
うん、
アイドルという道以外もさ、
そうだね、
ちゃんと自分のが輝く場所を見つけているので、
も
とも と
ねゲームがね、
はい、いいんじゃないでしょう。だってラジオとかやってるもんね、ハスちゃんラジオあるよね、別で単独でやってる、あの MC が来てるかどうかちょっと分かってないけど、
うんうんうん、
うん、なんかゲーム関係だったかな、
ね、
うん、やってる、あの、うん、ラジコでさ、
うんうんうん、
いつも聞いてるけどさ、あの、
うん、
踊っちゃわないとひとつぴのダンスって調べるの、
うん、
そうすると音羽さん一人のやつが出てくる、
うんうんうん、
おーみたいな、ちょっと聞いてなくてすいません。
もうね、 もともとなんてゲーム好きで、そのゲームのイメージキャラクターかなんかを募集してて、応募したのがきっかけで、ちょっと表に出てみようかなって思ったらしいから。まあ。
まあな、あそこまでのビジュアルを持っていたら、表に出てみようかしらって、ね、ちょっと思っちゃう気持ちはわかるけどね。
まあそこまでね、その時に自分のビジュアルに自信を持ってたのか知らないけどね。そう。まあそんな、こんなで。結構衝撃だったよね、もうなんか。
危なかったよ。俺、勤務先の、
非常階段だっけ？
非常階段、もう非常階段で、
うん、
1、2階分だったら普通に非常階段出ててって、こう言った方が早いからさ。
うんうんうん。
もう、なんだ、ファイルか何かを取りに行くついでに、
うん、
こう、行くからと思って、
うん、
非常階段使ってて、
うん、
で、たまたま非常階段で降りようとした時に、
うん、
携帯見たら、
うん、
なんか来てて、
うん、
ん？って思って開きながら、
うん、
とりあえず、あれ、ツイッターの2枚かな ?2 枚分を、何ワンフロア分降りる階段をかけて、
うん、
ゆっくりゆっくり階段降りながら
全部、危ない危ない
全部読んだ、
ね。うん。
みたいな感じで、おー、みたいな。
いやまさかだったから。
まさかでしたよ。びっくりだ。
私もびっくりして、3行読んで1回閉じた。ええみたいな。夢みたいな。
だって4分の1だよ。
そうそうそう。ティラノスってそれが起こると思って、ハローは、まあ慣れないんだけど、何回来ても慣れないけど、
うん、
まあ、いつか訪れるってこう覚悟があるから。
そうだよね。
うん。なんかあれなんだけど、ティラノスもかみたいな。で、しかも新メンバー入れるって言ってたね。
言ってた。
うん。ちょっと私はオーディションの時期的に受けられないなって思うけど。
多分、サチを受けると思います。
妊婦で。
はい。
だって、ハッシャーの引き継ぎもあるし、4月に情報公開とか言ってるからさ。
私やります。
妊婦で行くことになる、
ね。そう。私、子育てしながらアイドルやる。
じゃあ、ダンスの動画は今までのこれを見てください
っつって。はい。踊れますから大丈夫です。
いや、まあ、歌えないんだよね、私。
そこは歌えるようになればいいんでしょ。
ああ、今から練習するか工事中だからな。
そうそうそう。
家が工事中だから行けるかもしれない。90デシベルぐらいあるから、今家の工事の音が。
なんとなくだよ。ほんとなんとなくなんだけど、うん、フィロノスって何でもありじゃん、
うん、
いや。むしろ何かこう、何かあった方がいいじゃん。
うん、
何もなくこう入るよりも何かあった方がいいじゃん。
うん、
だから、子供がいるアイドルとかもしれなくても全然いいわけじゃん。うん、だから例えばさ、うん、辻ちゃんが手を挙げたら入れるかもしれないじゃん、みたいな。
そうね。
のとかで、
うん、
別にこう、子供がいても OK だし。う
ん、逆に妊婦で受けに行ったらさ、
うん、
一時は通るかもね。
ちょっと面白いじゃん。この人面白い。
って思うんですよね。そうそうそう。
で、むしろ、いや、俺も受けられるんじゃないかと思って。
でもね、
うん、
受けんでほしいな。
受けない。
女性アイドルで行ってほしいな。
で、なんだろう、多分通りはしないの。通りはしないんだけれども、面白いねって言って、1時ぐらい通るじゃないかと思うような気がしてるの。それぐらい、こう、ヒロノスの、その、もう一人、まあ一人なのか分かんないけども、とりあえずメンバーの加入が、
うん
うん、あの、オーディションでやるって言ってるから、
うん、
結構面白いことになるんじゃないのかと、
うんうん、
俺は思っている。
ね、なんか私たちが応援していた、まあ、今がさ、こう、ヒロノスの第2章みたいな感じじゃん。その1章が、インディーズの頃で、
うんうん、
プロデューサーじゃなくて、まあ、プロデューサーも変わんないけど、
うん、
あの作詞作曲もずっと同じ人がやってて、うん、みたいな時期で、私じゃほぼ第2章から入ってて、そうね、メジャーデビューで、
うん、
まあ、ヒャダインとかアメコさんとか、
うん、
まあ、いろんな人が曲を作るみたいな、曲関わるみたいな今フェーズに行って、次メンバーが変わるっていう、まあなんか一夜明けて結構ポジティブになったから、気持ちが昨日は結構落ち込んでたんだけど、
うーん、
落ち込んでたっていうか、ああそうなのかみたいな、どうしよう今後フィロノスどうやって応援していこうみたいな気持ちになってたけど、
うん、
一夜明けて、まああの3人なら大丈夫でしょみたいな感じがするから、
うん、
まあどうなっていくか楽しみだねっていう。
そうだね、
うん、
そうですね、
感じ、
まあ、楽しみです、
うん、
はい、
寂しいけどね、発車いなくなっちゃうのね。
全力で、
うん、
安心して出て行ってもらえるように、卒業していってもらえるように、
うん、
はい、応援していきたいと思います。
ね。
我々のフィロノスオタクグループ、ライングループの、
オタク友達がね、
はい、あんちゃん推しが、ちょっと、 心穏やかではなかったよね。
なんか、いつもね、結構冷静な人なんだけど、で、冷静に情報とかくれる人なんだけど。
ちょっと変でしたね。
なんか、オートハーだけの LINE が、なんか、しかもさ、私たちの話が
終わって。話は全然関係ない。
終わってる。何時間かけて急にオートハーだけ来てて大丈夫かな、みたいな。
ちょっとこう、ね、なんか、うん、どうしちゃったのかな、
うん、いや、もうなんかみんな、それなりにダメージは、ね、心にダメージはあるんだけど、でもそのなんか、オトハスが、すごいファンの人大事に、まあ、てかフィロの人全員だけど、すごいファンの人大事にしてるからさ、で、そのツイッターとかでも結構繋がってるからさ、やっぱそのみんなの声が届いちゃうんだよね、すごく。他のでも多分調べてると思うから、届いてるとは思うけど、なんか、一番届いてるのが感じられるアイドルだからさ、フィロの人って。だからこういう声もさ届いちゃうんだろうなって思うわけよ。寂しいとか、
うんうん、
そんなみたいな、みんなが嘆いてるのがさ全部届いちゃうのが、乙葉さんファンの人を泣かせちゃうのが悲しいって言ってるのがね、
うん、
そうだよねって思って、
うんうん、
からポジティブにやってこう私らも、うん、で本人たちがさ決めたことだし、
うん、
前向いてるから、2年も前からね準備してたのわけだから、
そのようですね、
うん、なんかとりあえず今日のね、あ、ちょっとラジオ配信される頃には終わってんだけど、
そうですね、
YouTube でライブが見れるから、ね、ちょっとまあみんなにも拡散しつつ
終わってるけど、 YouTube アーカイブ残さないの？
残さない、ライブは残さない。
残さないんだ。
うん、いつもね、その時だけ握手か、その後の握手会はってない、特典会は見れるけど、
うんうんうん、そうだね、いつも、
うん、
そうだね、リアタイで見ちゃうからあんまり気にし
ない。頑張ってリアタイで見るよ
ね。そうだね、
今日なんか頑張ってどうにか調整して
動きを、そうですね、
うん、
はい、
見ましょう。
まあ見られるでしょう
っていう感じなのが、まあ1個目で、で実は私にとっては今週2人目の卒業発表で、
あ、そうですね、こっちも
こっちも結構私は、はい、家で叫んじゃったんだけど、
結構こっちもガタガタ言わせ
て、ね、そうでしょってなったのは、2月28日に、今度は本当さっき言ったハローなんだけど、モーニング娘。トゥートゥーの森戸千咲が卒業しますと、
うん、ねえ、
しかもこれ本当にアップフロントの悪いところだと思うんだけど、
うん、
この卒業発表の場で、場というか文書で、森戸千咲は、6月20日、20日の月曜日の日本武道館にて開催予定のコンサートツアー最終公演をもってモーニング娘。活動終了となりますっていう、その武道館でやるっていうのをここで公表するっていう。で、みんな、いや、本当卒業以外の大箱やってほしいんだけど、みたいな感じで嘆いてんだけども、まあそんな感じ。森戸千咲ちゃんは私結構好きだったのよ。なんでかって、もともとカントリーガールズっていうところに所属してて、ももちが、あ、カントリー娘は聞いてる人も知ってるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
里田舞ちゃんがいたからさ、
うん、で俺もカントリー娘の方のイメージはなんとなくある。
うん、うん、そうそうそう、
俺はそっから幸さんがいつもカントリーガールズって言ってるのを聞いてって思った。
そう、カントリー娘、そのマー君と結婚しちゃったじゃない、佐藤と舞ちゃんが、
うん、
なんか活動してなくて、でなんかせっかくだしみたいな感じで、そのグローバルでも活躍できるように名前をカントリーガールズに変えて、で佐藤と舞がなんだっけな、なんか名誉会長みたいな、なんかそういう役職についてて、だから佐藤と舞も関わりゼロではなくて、
うん、
でも一応プレイングマネージャーみたいな感じで桃内が入って、
桃内が入って
ベリーズ工房が解散、ね、うん、じゃない、ベリーズ工房解散じゃないのね、なんていうの、活動停止期間
を
選んだから、
うん、
桃内が
入ってるから、だからいろいろあるな。
そうなんだ、あえて選んでんだよ、だからキュートはあえて解散って言葉を選んでるんだけど、そうで桃内が入って、本当に新人ちゃんたちを集めて、でさ、もう初期メンバーなのよね、森戸千咲ちゃんは。そこので、最後まで4人でカントリーガールズ一旦解散みたいになってるんだけど、最後4人になっちゃったんだけど、その時まで活動して、モーニング娘。と途中でね兼任みたいな感じになって、2ヶ月で70曲覚えてとかやってた。モーニング娘。って曲が多いからね、
うんうんうん、
やってて、すごい大変だったはずなんだけど、やりきって、まあ海外で英語学びたいらしくて卒業することになったみたい。で、私はカントリーガールズが結構好きだったから、 船木結びちゃんが好きだったんだけど、一番好きだったんだけど、まあ応援してたのよ。結構事務所から不遇な扱いを受けてて、カントリーガーズとしてやってきたかったのに、ももちが卒業した時にした後に、なんかほぼ実質解散みたいな、解体みたいなさせられて、その船木結びちゃんはアンジュルムに行くし、柳川七海ちゃんはジュースジュースに行くし、森と千崎ちゃんはモーニング娘。に行くし、他二人学業に専念しますみたいな感じになっちゃって、もう何が起こってんのみたいな。
学業に専念しますよ、ないな。
でなんか、
うん、
そうなの、納得はできないし、ファンからしたら、うん、なんで今解体したみたいな。で一応活動がないわけじゃないし、ハロコンとかでカントリーガールズっていう枠はずっとあるんだけど、だからカントリーガールズで集まった時衣装がバラバラだったりするんだよ、寂しいことに。
なんかあえて、
うん、
箱推しを作らせないみたいな。
いやよくわかんない、本当によくわかんない。
個人を押してくださいハロプロはみたいな。
あー、いや何が、まあ、スキルアップっていう面ではよかったかもしれ
ん
けど、
う
ん、だとしたら活動期間を決めるとかさ、してくれないとさ、多分本人たちのやる気もなくなっていくし、うん、シングルも CD じゃなくてデジタル配信だけだったりとかしてたし、単独コンサートもやらせてもらえないしみたいな感じで、もう意味がわからないみたいな。本人たちはこれからももち先輩が卒業して頑張っていくぞって思ってたはずなのに、そんなことされて、だからみんな辞めちゃったみたいな、まあ、みんな辞めちゃったらちょっと語弊あるけどみたいな感じで、とてもとても悲しいグループなんだよ、私の中では大好きなのに、うん、もっとできたよ、もっと売れたよみたいなグループなのに、事務所のせいで解散したって私は未だに思ってるグループなんだけど、カントリーが。で、そんな中ずっとモーニング娘。で頑張ってた。ちさきちゃんがついに卒業しちゃう、ちーちゃんが卒業しちゃうよっていうので、結構悲しかったよ。話です。可愛いのよ、ビジュアルも可愛いし。身長152センチしかないんだけど。ダンスもすごい綺麗で。
まあ、英語の勉強をするということで、
うん、
ちょっと世界情勢が、
そうなんだよね、
まあ、荒れているので、
うん、どこに行くか
結構気をつけて行ってきてくださいとしか俺は言いようがないんだけど、うん、はい、気をつけて行ってきてください
。今ちょっとヨーロッパとかもね、
なんか英語やるんだったら多分ヨーロッパじゃないと思うので、まあ、イギリスにこのタイミングでイギリスに行こうなんて思うこと多分ないと思うから、
うん、
まあ、あのオセアニアの方なのか、あとは東南アジアとかなのかに行っていただければ、うん、まあ、ちょっとはいいかなと思いますが、うん、
まだでもコロナもまだ収束してないから、
うん、
ワクチン側とかいざとなった時にね、いろいろできそうなオセアニアの方だけどね。
そうだね、うんうん、オーストラリアとかすごくいいと思いますし、ニュージーランドがどうなったのか分かんないけど、うん、まあ、そこでも首相めっちゃ頑張ってるからいいと思うし、まあアメリカ行くぐらいだったらそっちの方がいいんじゃないでしょうか。分かんない
けど、生活的にもね、うん、あ、始まっちゃった。うん、
うん、
まあ、そうだね。それも心配だけど、まあ、さすがにそれは周りの大人が相談乗ってあげてってほしいなっていう。
そうですね。
ね。
はい。留学楽しいよ。頑張って。
楽しいよね。なんか、アイドル辞めるとみんな留学行くのなんでなん？
行きたい衝動がやっぱりあるんじゃないですか。だから、今こっから早く出て行きたいみたいな。
ああ。すごい狭い世界で生きてたもんね。特に。うん、ちーちゃんとかもそうだけど、なんか、あの、まいちゃんも言ってたじゃん。まいまいも言って、今、ナッキーも言ってって言ってるから。
そうだね。
ね、
うん。一度こう、ファーってなりたいんじゃない
の？ね、そこの世界見てみたいみたいな感じなのか。
うん。そしたらね、日本国内にいても、あまり、こう、変わり映えしないだろうから、
うん。
はい。いいんじゃないですかね。
一旦ね、
はい。
次のキャリアについて考えるみたいな、
うん。
感じでね、やるのかもしれないけど。まあ、元気で無事帰ってきてくださいな。
そうだね、
うん、
じゃあそんな感じで、
うん、
はい、
そんな感じで何にしよっかな次。神子さんの話はしたか、マックの
神子さんの話って何ですか。
これ神子じゃないのか、この話題は。
今マックフルーリーの CM を神子さんがやってまして、
うん、
我々もその、まあ、推し活やってきましたけれども、
うん、
いやマックの CM がすごいねっていう話だねこれは、
うん、
あのマックさ、なんだ、 まあ、いわゆるこう大衆向け、
うんうん、
ファストフードじゃないですか。まあファストフードがそもそも大衆向けか、
うんうんうん、
でキムタクさん使ってるじゃないですか、
うんうんうん、
でまさかの、
うん、
次宮崎あおいさん使いますと、
うんうん、
いう内容だね。すごいじゃないかと。キムタクに神子に宮崎あおいさんじゃないですかと。
ねえ、
はい、
宮崎あおいってさ、
はい、なんか30年前に CM したらしいよ。
CM 久しぶりじゃない？最近見かけてないよね、テレビで。
確か
に舞台とか映画とか出てんだろうけど、知らんけど、
うんうん、確かにね。
CM ね、
そもそも久しぶりって感じか。
うん、
いやこれがですね、
うん、
美しいんですよめっちゃ可愛いっすよ、これ。
可愛いよね、
はい、36歳なんだって、
うんうんうん、
めっちゃ可愛い、すごい。しかもなんかこの30年ぶりにマックの CM とか言ってて、
うん、
5、6歳の時にエキストラでハッピーセットの CM に出てたんだって。
へー。
でそっから30年が経ち、
うん、
はい、戻ってきました。マクドナルドの CM で宮崎あおい、すごいね、すごいよねっていう話がしたかっただけですよ。可愛い子をたくさん使って
確かに、ね、
もう見てるだけでも幸せみたいな、
うん、
マクドナルド、
マクドナルドすごい種類やってるね、 CM 同時にね。
そうだね、
沙莉ちゃんのもあるし、
うん、
キムタクのもあって、カミコのもあって、
うん、
多分カミコと入れ違いなのか葵ちゃんが始まるんだろうけど、
うんうん、
あ、でも違うわ、8日からだ。フルーリーも始まったばっかりだから、まだやるね。すごいね。
すごいね。
でも値上げすんだよ。
お、何よ？
知らない、全部じゃん？マック。確か、そんなニュースあったよ。
そっちのニュースの方、もう大事なんじゃないのか？の方がって言うとしたけど、別にの方がとかじゃないの。比較するもんじゃなかった。
しかも、あれだ、ホワイトデーからだから、もうすぐよ。
あ、マジ来週じゃん。
およそ2割、全然2割の商品だった。全然全部じゃなかった。
はい。ほんとは10円から20円値上げって書いてある、ね。
でも、私の大好きな照り焼きマックバーガーも値上げだ。食べなきゃ。
多い。
照り焼きかエビフィレオしか食べないのに。
マック、ビッグマック食べようかな。
ビッグマックは値上げしないって。ハンバーガーが110円から130円。照り焼きが340円から350円。マックシェイクの S が120から
130。あ、本当書いてある。
いや、マックシェイク高すぎるでしょ。さ、100円とかだったよね、昔。
マックシェイク100円だよ。
だから100円マックみたいなパッケージがあった。
そうそうそう。
その中にいたよね。
そう、ハンバーガーも、むしろチーズバーガーも100円じゃなかった？じゃあ、ハンバーガー80円で、チーズバーガーも100円だ。あ、
そう
かも、
そうそうそう。そうだった。
ハンバーガー80円だったもんね。まあ、俺、高校の時だったかな。5個ぐらい買って食ってたよ。ハンバーガー5個とかで、3個目ぐらいでさ、もう口の中ボソボソで飽きてきてさ、ダメだこれはみたいなことを何回かやった記憶がある。
へえ。
はい。
そんな感じでね、マック。マックはそんな感じみたいね。
なるほど。
うん。
そうなんですね。
うん。
エンタメトークかと思ったら、まさかの、ちゃんと時事ネタの。
そういえば
ニュースもあるんだね。いや、なんか世の中すべてが値上がりですよ。
おかしいな。
おかしいな。
あの、給与上がる話、どうなったの？そういえば。
給与上がるの？
何でしたっけ？あなたの給与上がる噂あったじゃん。
あ、わかんない。
まだわかんないんだ。
全然わかんない。
上げてくんなきゃ困っちゃうよって話だよね。
わ、うん、かんないよね。
うん。おかしいこと起きてんだ、今。
ほ
んと
だよ。
これでまた、ウクライナ、ロシア問題で。
いやいや、それね、いろいろ値が上がりますね。
ね。
うん。
かといってね、買いだめしておけるものばっかりじゃないし、買いだめにも限界あるしね。
ウクライナ問題は結構オイル製品が、重油が、みたいな感じだから。
ヒカキンのトイレみたいにしなきゃいけんや。ヒカキンだっけ？なんかトイレットペーパーを爆買いして、それを全部トイレに並べて、みたいな。それで生活、ヒカキンだったかな。してて、まあ、広いトイレじゃなきゃ置けないんだけど、トイレの周りがだから、壁が一面トイレットペーパー。
あ、だんだん使っていくと、これじゃあ壁がなくなってって、見えてきちゃうみたいな。
本当の壁、本当は壁あるんだよ。本当の壁が見えて
くる。あ、なるほど。面白いなと思ったもんね。トイレットペーパー使ったやつは、だんだんこう、トイレシーン見られちゃいますみたいな。
違う
話ではない。
うん。ねえ、トイレットペーパーとかってことでしょ？ティッシュ値上げするもんね。 したんだっけな。
あ、するって言ってたね。
ね。
やばいですね。
私ティッシュ贅沢使いするから大変よ。
大変？
うん。シュッシュッ、パパパパパっていっぱいだって、ふーってしてるイメージ。本人の自覚はないようです。
うん。
まあでもね、困っちゃうね。生きていけなくなっちゃうよね、本当に。ねえ、本当に生きていけなくなっちゃう。
世の中のものが全て高くなってるのに、
うん、
入ってくるお金は、むしろ減らされてるからね。
そうだよね。なんでね、うん、その、ボーナスとかもね、減らされてる人結構いるだろうしね。あれ、業績に次第みたいな感じだから。やってられませんな。
かなり厳しいと思いますよ。
ねえ。困っちゃうよって。
仕事もなくなってるだろうし。
確かにね。
うん。
でも人でも足りてないんだよ。不思議だよね。
不思議。
うん。仕事ないって言ってる人いっぱいいる中で、人手不足って言ってる人もいっぱいいるんだよね。
うん。
本当不思議だなって思います。
その辺のミスマッチを解消するためのビジネスを立ち上げたら、うん、もしかしたらちょっとだけ需要があるかもしれないね。ちょっとだけ。まあ人材紹介なんて世の中にたくさんあるから。
人材紹介ね。だいたいそれとかお金なんない。うん、そっちよりも、ね、どっちかっていうと多分人手不足なんて飲食とかさ、なんていうの。接客業だと思うんだよね。なんで人が集まらないかって、お金にならないと思われてるからじゃん。ブラックって。働く時間は長いし、土日は休めないし、給与は低い。
うん。
って思ってるから、まあ実際そういうとこもいっぱいあるけど、どうしてもなんかこう使い捨て感みたいなさ、のが出ちゃうから、人が集まんないんだと思うから、そこで手こ入れできれば変わるかもしれないけどね。
うん。
じゃあ次。
はい。
気候変動について。
気候変動。気候変動についてね。もう、まあこのラジオではおなじみ、おなじみネタというか、そうだね。気候変動について、やばいねと。いうお話、ちょっと大きな視点のやばいねっていう話なんだけども、
うん、
これ日経新聞データですね。IPCC というあの国連の気候変動に関する政府間パネルっていうところが、まあ、気候変動についていろんな、なんだろう、諸問題を話し合って今後どうしていこうかっていうのを、うん、なんだろう、一つの国だけでどうこうできるもんじゃないから地球全体としてどうやってやっていくみたいな話を話し合ってきてて、
うん、
それをのその報告書をまとめましたっていう内容ね、
うんうん、
でその報告書の中でどんなことが書いてあったのかっていうのが結構衝撃的だったので、
うん、
ここに持ってきたんだけど、まあ、このままいくと、今世紀中なので2100年までかな、
うん、
の間に30億人が水不足で、
うんうん、
生活がやべえかもしれんぜっていうお話。
へ
え。ということは今2022年なので、
うん、
あと80年、
うん、
まあ、自分らに、まあ、もし子供ができるとかっていうのを、少し考えるのであれば、子供の世代はドンピシャだし、子供の子供の世代は、
うん、
なんだろう、普通に生きてる、違う、子供の子供の世代か、
うんうん、
が、まあ、ドンピシャ自分がしっかりとは生きてるぜみたいなタイミングでこの経験をする、
うんうん、
し自分の子供の世代もその時には、水不足とか、
うん、
世の中に起きてるそのなんだろう気候変動にまつわる、
うん、
いろんな自然災害みたいなものを、
うん、
きっちりと肌身で感じてやばいぞ地球っていうのがより深刻化するだろうなっていうのがここで記されているよと、
うんうん、
で、何が起こるのかっていうと、まあ、気候変動って言ってみんながなんとなく想像できるやつの、まあ、そのままなんだけども、いわゆる温暖化ですね。
うん。
この、まあ、比較されるのは産業革命前。なので、まあ、蒸気機関が走り出すとかっていう、石油燃料をバンバン燃やして、二酸化炭素とか、温室効果ガスを排出しまくるぜっていうのの前と後で比べてるんだけど、
うん、
そこから比べて2度。
うん。
気温が2度で2度。2度上昇することによって干ばつとか水不足とか洪水 などなどが、引き起こされます。それによって被害を受ける人は、
うん、
今世紀末までで30億人で、今世紀半ばあと30年までの間で、
うん、
漁業農業の収入減とかで最大8000万人の人が飢餓に苦しむでしょうと言われてるのね。8000万人やで、
うん、
もうなんか日本の4分の3とかが、ああもう苦しいです、生活立ち行きませんみたいな、収入もありませんみたいなことになりますせというのがあと30年後
すぐじゃん、
はい、と言われてます。
うん、2度なの？なんかもっと日本的には上がってる気がするけどね。
そうなんだっけ、なんかそんな上がってねえ気がするんやけど、ぶっちゃけそんな上がってないんだよね、そんなに。
そうなんだ。なんか40度超えるとかさ、気温が夏、
うんうん、
昔からあったってことか。
あ、いやいや、最高気温だけだからね、それは。まあ、すごいこう変動しながら、うん、急にちょっとずつちょっとずつ上がっていってるじゃん。で、一応まあ、今30億人っていうのは一番なんだろう、厳しい方で見てるんだけどね、
うん、
一応書いてあることによりますと、まあ、このまま、温度が上がり続けることによって、
うん、
8億人から30億人の人が慢性的な水不足に陥りますと書いてあるのね、
うん、
その2度上昇っていうので、
うん、
で、この2度上昇っていうのがどの程度なのか、本当に実現できるのみたいな、むしろ目標にしてるの2度っていうのが一応あるんだけど、シナリオとしては5つシナリオを書いてるのね。それが、
え、ごめん、どういうことだ？ 2 度目標なの、これは。
2度を、うんうん、2度上昇した場合にはこうなりますよって書いてあるのね、うん、言ってるのね、
うんうん、
で、じゃあその2度っていうのの前に、なんで2度が出てきたのかって話なんだけどね。今これ2度って言ってるんだけど、
うん、
なんで2度って言ってるのっていうと、
うん、
全部で5個のシナリオを作ってるの。
うんうん、
その中で、じゃあ2度ぐらいだったらこうなりますよっていうのをここで発表してるのね、
うん、
で、じゃあその5個のシナリオって何っていうと、 1.4 度から 4.7 度の上昇までをそれぞれ段階分けしてるの、
うんうん、
1.4 度の場合だと何をしなきゃいけませんみたいな、今世紀の中は30年後までに温暖化ガスの排出を実質ゼロにしなきゃいけませんみたいな、
うん、だからそういうことでね、そのこの2度を、うんうん、上昇を目標にしてるっていうかちょっとよく分からなかったけど、うん、今後こうなった場合はこうしましょうっていう対策みたいのを5パターン作ってるってことだよね。こっちが操作するわけじゃなくて、その、
うん、
地球の温度の上昇を、あ、じゃあ2度目標っていうのがよく分かんなくて、2度に抑えたいって意味なのかっていうのがよく分かんなかったけど、そこ温度がどうなるかをこっちが管理するんじゃなくて、こうなった時はこうしていかなきゃいけないっていうのを考えてること。
こうなった場合にはこうしていかなきゃいけないは考えていないと思います。
ほう。
こうならないためにこうしていきましょうだと思います。で、何をしたら何度に抑えられます。
なるほどね。
だね、
うん、
だから、
うんうん、
何度になっちゃうと、
うん、
こういう問題が起こりそうだから、
うん、
何々をすることによって、このぐらいの温度に抑えられますよっていうことを言ってるのね。で、一番厳しくするのであれば、あと30年の間、今世紀の半ばまでに温暖化ガスの排出はゼロにしましょう、
うんうん、
そうすることによって 1.4 度の上昇で抑えられますよ。
なるほどね、うん、
で、これをちょっとずつこう緩和していくっていうの、
うん、
いや、さすがに30年でゼロは無理っすよみたいな話で、 1.7 度に抑えられるんだとしたらこうしましょうね、
うん、
で、一番ひどいパターンだと、4.7 度、
うん、
産業革命前から上昇する可能性がありますと。それは今から一切対策を打たずに、
うん、
いわゆる化石燃料を普通に今まで通りバンバン燃やしていって、化石燃料に依存した生活をした場合は、4.7 度上昇しちゃうぜと。
うんうん、
いやー、さすがにっていうので、いろんな国がさ、こう目標値を立ててるわけだ。
う
日本だったら2030年までに EV しか売りません、新車販売しませんよとかって確か言ってると思うんだけど、うん、東京で25年だっけみたいなのがあるんだけどね。で、いろんな国の排出目標、あ、削減目標っていうのを、
うん、
みんなが達成した場合、うん、何度に抑えられるかって言ったら 2.7 度なの。ということは、これ2度で30億人の水不足だって言ってるんだけど、うん、みんなの目標を達成したとて、
うん、
これは起こるぜって言ってるのね。
しかもさ、
うん、
あ、これちょっと偏見なんだけど、国って結構目標守らんよな。
なんだか後ろ倒しになる。
そう、
はい。なんだか後ろ倒しになったり、うん、
まあ、日本しか知らんけど、
新しい何か目標立てちゃったりとか。
そう、なんか、うやむやにするよね。
それ。
目標ってなんだか知ってる、うん、みたいな。
そう、達成できなかったら達成できなかったでいいんだけど、なんだかわかんないけど、うやむやにして後ろ伸ばしにしたりとかね。
そう。
しますよね。
とか、数値が下がったりとか、目標数値がちょっとハードルが下がったりとか。
下がったりとかね。
うん、するから。
はい。
一切信用できないね、それに関しては。
まあ、みんな頑張んなきゃいけないねってやってるんだけどさ。
うん、
なんかトランプ君みたいなのが来てさ、今でさ、全部なしみたいなことになったら、またそらそれで困るんだけど、そう。まあみんなそれに向けて頑張ってるんだけどね。一応、今の、うん、現在ね、現在は、地球上に78億人人がいるんですよ。
うん、
で、このまま行って、その結構悪い方のシナリオで、4度上昇した場合は、
うん、
さっき30億って言ったんだけど、40億人。
うん、
つまり、地球全体の半分以上。
うん、
の人が
確かに35億を超えちゃうわけだもんね。
今は78億人なので40億
そう
39億なんだ
半分が、
うん、世の中に
これみんなわかるかな、
世の中に男が何人いると思ってんのみたいな話で
ちえみちゃんの、
はい、
懐かしい、
はい、39億なんですけども、はい、まあこのまま4度までいっちゃうと40億人ですけど、
うんうんうん、
やべえじゃんっていう話で、結構、この IPCC、さっきの政府間パネルの作業部会での報告書で、かなり強い言葉で、
うん、
なんだろう。この、やばいよって警告してるのね。
うんうん、
それが、人為的な気候変動が自然や人々に広く悪影響と損失、損害を与えています。って断言したんですよ。うん、今までは、結構ふんわりとね、こんな影響を与えてますよとか、
うん、
こういう、可能性がありますよみたいな感じだったんだけども、
うん、
それをもう危害与えてますって断言したんですよ、
うん、
やべえねって、もうこのままだと地球が大変ですよっていうか人間が大変ですよっていうのを強く言い切りたかった。
まあ人間はさ正直さ、うん、自業自得だからさまだいいと思う、よくはないんだけど、全然よくはないんだけど、
うん、
なんか人間のせいでさ絶滅していく動物とか見てるとなんかやるせない気持ちになっていくよね。
そうだね、
コアラとか
そう、だから、まあ、動植物についてはあんまりこの中では言及されてないんだけど、
うん、でも水不足が起こるってことはね、
一応水害、今現在すでに水害によって移住を余儀なくされた人が2800万人いるんだって、
うん、
今現在で、
うん、
2800万人が今すでに人が住んでた場所から水害のせいで移住してんのね、
うん、
間近っていうのがあって、かつ、西太平洋、太平洋、
うん、
西太平洋。だと、今、8個の島が、
うん、
もう水没してんだって。
うーん、
本当にもう目に見えて、この温暖化っていうのは、
じゃあ水不足とは別でね。
水害。
うん。
でも水害イコール水不足につながるからさ、飲み水がなくなっちゃう。洪水が起こった場合とかによって、ね、飲み水がなくなっちゃう。
うん。
水があるのに飲めないっていう状況が起こって、
うん、
ということです
ね。あとはなんか北極とか違う南極の氷が溶けて、
うんうんうん、
水位が上がってみたいなのってこと？島が水没してるっていう。
ね、それはね、ちょっと待って、俺そんなに詳しくないけど、確かね、南極の氷が溶けるとかってさ、すごいこう。世の中言われてるじゃん、
うん、
で氷がさドシャーとか溶けてさ崩れ落ちて、うん、自然が破壊されてるみたいな映像を流したり、
うん、
あと、うん、シロクマちゃんがさ 氷の上がどんどん狭くなってきちゃってさ、水もしなくなってるみたいな話をしてるんだけど、
うん、
いや氷がたくさん溶けたからって水位の上昇ってそんな起きないんだよ、
うん、
実は、
うん、
そうじゃなくって、そもそも海水面が上がってるの。でこれが、
うん、
引力だったかなんだかで、
うん、
そもそも大気圧が減ってる、
うん、
その温暖化効果ガス、
うんうんうん、
温室効果ガスが、たくさん覆ってくることによって、
うん、
気圧が下がるだったかな、
うん、
なのでそもそも全体として水をギュッと押さえていて大気の力が弱くなってきちゃって、
うんうん、
水位が上がってる、
うんうん、
なので水位の上昇が激しい、
へ
だったと俺は記憶している。
なるほど。
だからそうなんだと。
それより怖いじゃんね。
そう、
氷が溶けていくとかだったらさ、なんか目視もできるしさ、
うん、
読めるけど、
そう全体的に上がってる、気圧が下がって上がってる、
うん、
だったと俺は思っているんだけどな。
へ
え、確かね。
ベネチアも危ないとか言うね。
ベネチアはいや、まあ、大変だね、
うん
うん、
なるほど。
あれじゃない？なんかさ、今ベネチアの話だけどさ、
うん、
水の都って言われてるじゃん、
うん、
で超綺麗な場所って、あ、行ったことある？行ったこと
ない？ないないない。
ベネチアって綺麗じゃないんだよ全然、
うん、
めちゃめちゃ汚いんだけど、
うん、
みんなその水の都綺麗みたいなのでさ、うん、あそこをこう目指して、
うん、
じゃあ水の都、あ、違う、大阪だっけ、大阪が日本のベネチアみたいなほどなんか言ってたような気がして、
うん、
まあ水の川がたくさんあるから、
うん、
水と水の都で、
うん、
水と大阪みたいなことを確か出したと思ってて、江東区もやってんだよね、水と江東みたいな、でベネチアになるみたいなこと言ってるけどさ、
うんうん、
今の話って水水害によってさ、もう水位が上昇して消えゆく町だと、
うん、
みんなが思っているところでさ、今までこうベネチアすごいみたいな、我々もベネチアになろうみたいなこと言ってたのがさ、我々も沈みゆく船なんだみたいな話に、こうちょっとイメージが変わってきてしまいそうで。
ここもいつなくなるんだろう。
そうそうそう。
京都だね。
あんまり、京都か、
うん。
あんまりこう言いづらくなっちゃうのかななんて、
うん、
ちょっと不謹慎かもしれないけど、そんなこと思ってしまいました。
ねえ、ワンピースのモデルにもなってた。
ああ。
ウォーター。
そうなの？
なんだっけ。
ウ
ォーター。
NS なんちゃら。
CP9 とか出てくる、
うん、
フランキーのとこだよね。
はい、そうらしいですよ。では水の話もしてたんだけども、この IPCC の報告書の中で熱波の方も言ってて、うん、
ああ、
うん、
ウォーターセブンだ、
ウォーターセブンだ、それだ、うん、熱波も やばいらしいですよ。気温が 2.7 度上昇すると世界の 65% の都市、 65% の都市、
う
ん、もうすごいね、 65% の都市だよ、
うん、
これが暑さ指数40度以上というのが1年に1回以上発生するそうですと。
だからそれで結局山火事とかさ起きちゃうってことじゃないの。そんでコアラがさ、本当にかわいそうだったんだ、コアラたち。コアラだけじゃないだろうけど、
山火事っていうのはさ、ちょっと日本だとあんまり熱波によってっていう馴染みがないけどさ、
うん、今湿気があるから
ね。そう、
うん、
だから確かに40度とかっていう、バカみたい、40度ってなんだ、測ってる場所がさ、多分日陰で風通しが良くって、みたいな、何、斜陽箱、何だっけ。
百葉箱
。百葉箱、そう。みたいなところで測ってるだろうけどさ、実際地表面とかさ、で見たら、ものすごいもっと温度が上がってるわけじゃん。で、かつ、乾燥してたらさ、
うん、
そりゃ、
燃えるよ。
燃えるよね、みたいな感じ
か。燃えるし、一回ポッてちょっとでも、うん、火種がなんか生まれたら、うん、バーって、
そうだよね、収める術がないもんね。
そう
水なんか全部蒸発しちゃってるしさ、
うん、
もう大変だね、うん、それは大変だなんていうのが出ていて、で、まあ、この辺りに俺が少しなんだろう興味を持つのは、半導体とかさ、
うん、
まあ、作る製造するところって結構限られるね、製造できる場所って。水が潤沢でなきゃいけないし、気温もそんなに寒くちゃダメ、そんなに暑くちゃダメみたいな感じのところで作らなきゃいけないんだけどさ、
うん、
だから なんだカナダとかアメリカとかで寒波がめっちゃ押し寄せてきて、
うんうんうん、
だから半導体不足の一因なんだけどさ、作れないんだよもう、
うん、
で、台湾の TSMC 今熊本に作ろうとしてるけど、あそこも確か台湾で水不足か何かで、
うん、
ちゃんとした水が全然手に入らなくなっちゃって、
うん、
あんまり何きれいな水洗えないみたいな、
うん、
洗えないから作れないみたいなので、結構気候変動は我々の科学進歩にも影響を及ぼすんじゃないのかなと思っております。
逆に科学進歩でなんか止めてほしいけどね。
そうだね、
うん、
止めてくれ
人任せだけど、そのうちに関してはちょっと人わかんないけどさ、
ちょっと私もわかんない、ね、どうやってやるんでしょう
人任せするしかないんだけど、
お任せしちゃいますけど、はい、というのが出てて、
うんうん、
ああ結構やばいな世の中、なんとなくふんわり やばいなはわかるんだけどさ、
うんうん、
それがちゃんとこう数字が出てさ、
うん、
こんな実害が起こってますって言われると、
うん、
いやもっとみんなでこの現実を直視した方がいいなと、
うん、
なんて思って記事を持ってきてみました、
うん、
はい、そんな感じ。
終わりましたね。
はい、終わりました。何かご意見等ござい
ますか？ないです。
ないですか？はい、じゃあ次行きましょう。
じゃあ普及してないマイナカードの話してどうぞ。
マイナカードの話ね、
うん、
マイナカード、マイナカードをみんな持ってるの？
みんな持ってないよ。
持ってないのかな。
何割だっけ？
40数パーセントです今。みんなじゃない、むしろ過半の人は持ってないね、
うん、
まあ、どうにかこうにかさ、政府はマイナンバーカードを普及させようとしてるじゃないですか、
うんうん、
あの手この手だよね、
うん、ちょっと足りないんだよね、なんだっけ、うん、
いわゆる住民サービスみたいなもの、あ、行政サービスか、行政サービスみたいなものはマイナーカード持ってるとコンビニで必要な手続きができたりとか紙をゲットできたりとか、
あ、まあ、そうい
う
のは確定申告、ね、
できるようになった
ら簡単に、もうスマホ1台で、
ね、パパッと
できる、印刷もしなくて済むから
いいよね、
うん、
で、保険証と一緒にしましょうとかさ、
うん、
もう保険証始まってるけど、
うん、私ね、通ってる病院使えるとこある。
お、素晴らしい。素晴らしいのかな、ちょっと分かんないけど、
まあでもそう、うん、あの機械がね少ないらしいからね、
うんうん、
あとはやってみようかなちょっと思ったけど、
あとはなんだっけ、運転免許証みたいなことも一緒にしようとか あるんだけど、
うん、
実利を求められる、
うん、
制度一個作りますというのが出てまして、
うん、
何かと言いますと、
うん、
高速料金割引しましょうというのを、出すのね。でもこれ持ってれば割引になるわけじゃなくて、なんだなんだって感じなんだけどさ、
うん、
今すでに割引になる障害者割引とか、
あ、
そういうのがあるんだけど、そういうのをいちいちその
手帳見せたりとか
申請したりとか、
うん、
しなくてよくて、マイナンバーカード持ってればそれで自動的に割引の申請できます
っ
てい
う、うん、確かに読み込めばいいだけだもん
ね、話ですね。でしかも実際にその障害者割引とかから適用を始めていくんだけども、
うん、
俺これいいなと思ったのはさ、
うん、
なんだっけ、熊本のやつだっけ、 3.11 の時だっけ、大阪の時だっけ、自然災害でさ、罹災証明持っていかないと割引にならないみたいな、そこに何ボランティアじゃなくって実際にその被災地に対しての活動をするときは高速料金無料にするとか割引にするとかっていう話があったと思うんだけど、それを本当にうまいこの人なのとか裏付けるためにいろんな証明書を持っていって、私はここから来ましたとかさ、見せなきゃいけないやつをマイナンバーカードで何証明させるみたいなことに使いましょうっていうのをやってて、ああ、確かにこれは手間も減るし、なんだ、不正もできなくなるし、いい
ん
じゃないかと思っています。まあ我々の いわゆる一般市民に対しての恩恵はまだまだかもしれないけれども、
うん、
実際にそれで困ってた人とか、
うん、
だったら面倒くさいから被災地行かないよとかっていう実害をこう、
うん、
減らしていって実際に実利を取れるような仕組みだなと思いました、
うん
うん、です、
うん、
はい、
なるほどね、
ですね、
なるほどね。マイナンバーカードね、いまいちだよね。
マイナンバーカードいまいちです。
でもカードがいまいちなんじゃなくて、こう戦略がね、
うん、
私たちは作ったけど、
そうだね、俺は結構なんか早々に作ってたな、マイナンバーカード。
でもマイナポイントのもらえますのさっきじゃなかった
っけ。あ、確かにそっか、マイナポイントの時か、
うん、
カードだけ、カード
引っ越し、
そうか、いらないって言ってたんだっけ。確かに引っ越した時だ
に、意外と簡単に作れるらしいぞみたいなことを仕入れてきて、うんうんうん、私が
そうだ、
でちょうどそのキャンペーンが始まるから、
うん、
俺スイカで申し込むんだとか言って作ってた気がする、
う
ん
うん、本当にスイカでお金入ったかどうか知らないけどね、
うん、だから入ってても私の、うん、私は和音が利率いいよみたいなの聞いて、
うん、
日常的に買い物をするからそう和音にしたけど、和音はちゃんと入ってきて、
うんうん、
でも自分で入れなきゃ入ってくれなかったけど、申請を出したから私のアカウントには入ってるけど和音のカードには入ってないみたいな、そういう罠もあったから、追加大丈夫そうな気するけど一応確認してみたら。
そうだね、どうやって確認するんだろう、うん、はい。
それはちょっと私は追加でやってないか分かんないけど。
そうだね、
そう、そういうのが
あったりするから。でもすんごい昔、2年ぐらい前だからさ
でもコロナでさコロナでこう伸びてるからさ、もしかしたら見れるかもしれない。
はい、ちょっと
気が向いたら、ね、作ったの消滅してたらなんか悲しいよ、ね、結構
消滅した可能性ある。5000円とかで、
そっか、
消滅した可能性あるな、
うん、
やべ、はい、
うん、そんな感じ。保険証もだからやってもいいけど、
いけてないよ本当に。
でもさ、わかんないのはさ、保険証って変わることあるじゃん。
変わる
よ、転職したりさ、うん、あれは保険証だけだったら保険証をさ戻して私のもらえば解決するじゃん。でもマイナカードに紐付けちゃったら行政にも申請しなきゃいけないってことだよね。それとも勝手にやってくれるのかな、
分かんないね。
そう、それ勝手にやってくれるんだったらありだと思うけど。
ありです、むしろやりたいよね。
そうそうそう、楽い。まあでもマイナカード持ち歩くのちょっと怖いけど、まだあれ持ってれば何でもできちゃうからね、割と。何でもできるか知らんけど、なんかこう、そう、なんだっけ、あ、そうそう、それでまた行政にもなんかね、結局便利にするために作るのに、平日の、平日の窓口空いてる時に行かなきゃいけないとかなってくると、うん、本当
だよね、ああ、やってらんないな。
やってらんないよね。
やってらんない。
どうなんだろう、調べたことないけど。
調べたことないね。うん。
ね、
確かに。
いや、便利よ。だってその運転免許証にもなって、保険証にもなって、なんならちょっと、電子マネーも入れたいけど、
うん、
とかになってくれるんだったら財布というかね、ケースの厚みがだいぶ減るから、
はい、
それはありがたいんだけど、それその使い始めた後よね、
うん、
変更とか
メンテナンスどうするんだろうね、
更新とかした時に免許証も更新するじゃんとかは、めんどくさそうだなみたいな、やんなきゃいけないんだったらって思うね。
はい。
さすがに勝手にやってほしいんだけど。
俺もそこは勝手にやってほしいと思う。
うん。
どうやって勝手にやる仕組みがあるのかどうかわかんないけどね。
そうなんだよ。結局ね。
うん。健康保険証って、向こうに通知がいかないければ。そうそうそう。各企業とかさ、うん、地方公共団体でもいいし、公務員なら公務員のさ、
うん、
それぞれの組合で、
うん、
健康保険を持ってるわけだ、
うん、
国とは紐づいてないよな、
紐づいてない
ね、
うん、
どうするんだろうね、
うん、
今幸が言った通りにさ、企業とかだったらなんだ、
企業同士だったら、
企業同士というか企業に対して、あ、うん、そうだ、企業同士だね、
うん、
だとしたらさ、ネットでカタカタってやったらさ、なんだ、申請者なんて送れるしさ、
うん、
むしろなんかこう証明書くれって言われたらさ、写真撮って PDF で送ってあげたりとかで全然済むわけだ。これが窓口で9時5時って言われたらやんないよね。
うん。しかもね、うん、会社だったら別にその出勤してる場所で、
そうそう、
ね、やってくれるわけだから、ちょっとじゃあちょっと行ってきますって呼ばれたんでみたいな感じで、
うん、
自分の部署離れて行けばいいだけの話だけど、そうだ ね、ちょっと区役所とか市役所行かなきゃいけなくてってなると、
だるいね。で、じゃあそれで。
結局昼休み使わなきゃいけないとかさ。
かもしくは、郵送でって話になってさ、うんうん、時間がかかったりさ、うん、切手は自分で払いとかさ。うわ、だる あー、嫌になってきた。嫌になってきた。
そうなんだよ。そうなんだよ。そこまで全部網羅してやってくれるんだったら。
うん。むしろさ、うん、それを大々的に打ち出せばいいんじゃないの？
あ
ー。我々一般市民は、そういうのを求めてます。
あ、でも、そうだよね。なんかさ、めんどくさいよ。引っ越しとかもさ、片方でよくないみたいな。転入届だけでよくないって思うし。
ああ、確かにね。
確か、引っ越したことはさ、知らせないと、
うん、
それは分かりようがないじゃない？行政だってさすがに GPS 全員につけるわけにいかないし。
うん、
だから、転入届は必要だと思うけど、提出届いる？みたいな。
そうだね。転入したっていうことはさ、
そう、提出してんだよ。提出してんだよ。ねえ、そうだよね。そう、私それさ、知らなくてさ、引っ越し？
ああ、サシさん結構苦労してたよね。
そう、なんか、仕事、うん、新しい仕事を始めた直後に引っ越しだったんだよね。
うんうん、
ですごいなんか、仕事も忙しいし、覚えることいっぱいで、バッタバタしてて、なんか、あっちで言ってくれてたらしいんだけど、私に、
うん、
こういうのいるよ、
言ってた。
それも全然気づかなくて、引っ越してから、あれみたいな。
うん、結構経ってから
言ってた。入れられないで、うん、そう。でも私の会社の、あの、なんだっけ。家賃補助もらわなきゃいけないから、私がここに住んでないと、どうしたってもらえないから。どうしようどうしようみたいなことが、引っ越してから起こって、私はたちのさ、引っ越しは近距離だったからさ、
うん、
ちょっとじゃあ行ってくるわって言って戻って、その前のね、何、自治体のところ、役所行ってっていうのがすぐできたからいいけどさ、これが北海道から沖縄とかだったらさ、気軽に行けないじゃん。旅費もかかるし。今はコロナでこうなったからさ、郵送とかもいろいろやってくれるようになってるけど、そう、無駄じゃない？その作業みたいなのとかを全部そっち側でやってほしいよね。
やってほしいです。
うん。そっち側っていうかもうパソコンに入れたら、転入届の情報を入力したら、全部バーって連動して変わるぐらいにしてほしいよね。
変わると思います。変わります。それは変わる。
それは変わる
?2025 年までに変わる。
なるほどね。
はい。まあそこまで。
だって窓口の人も大変
かどうかわからないけど、うん、そこまでかどうかわからないけど、
うん、
今、もうあれよ、世の中バッタバタなんだけど、
うん、
あの、2025年までに、うん、あの、自治体、ガバメントクラウドっていう政府クラウドを、作って、全自治体これを使えっていうふうに、もう今そっちに、全部出てます。
なるほど。
本当にどうやってやるのかっていうところまでの、
うん、
手順書みたいなのあるんだけど。
あ、電通が関わらないといいね。
ええ。そうですね。中抜きされてね。
そうそう、お金だけ持っていくだけだから、私たちマジで何もできないからな、イメージとしては。
で、まあそれで、
うん、
もう25年までには、
うん、
みんなこれでやんなきゃダメですと。
うん、
で、17個の、業務分野を、もうし、
うん、
記載してあって、
うん、
その障害とか手続きとか全部あるんだけど、かなり細かく決められてて、それは全自治体、全、なんだろう、公共団体、
うん、
政府機関、
うん、
これを使いなさいと、
うん、
今までは個別やってたけどもダメですと、これを使いなさいっていうふうにやったので、もしあの共通のプラットフォームが出来上がるからさ、
確かに、
そう、その上で、まあ、作られるシステムとかは、うん、全部そのシステム、あと共通のプラットフォームの上に乗っかって、うん、共通の API の上でしか動かないようなソフトウェアしかもうこれからは作られなくなってくるから、
うん、
入力のするところは別々だったとしても、入力される情報は一元管理されてるわけだ、
うん、
だとしたらそこでのデータ連携が今想像できなかったな。入れるだけ入れて別の自治体が他の自治体のインプットをアウトプットとして使えるのかっていうのはちょっとわからないね。わからない。でも可能性はあると思う。
うん。
うん。
いや、そうしてよって感じ。
うん、可能性はあると思うわ。そうだね。
無駄だもんよ。
無駄だよ。
仕事として。
もっと国民が生活しやすいように、
うん、
基盤を作ってください。
うん。だ、妊娠、あ、違うわ。妊娠届は別にいいんだ。出し直さなくて。助成券をもらい直さなきゃいけない
んだ。うんうんうん。すごいよ。知らなかったもん。助成券あるんだよね。
ね、知らなかったよね。
うん、知らなかった。たくさんお金もらえるみたいな。ワホイワホイって。
でも足が出ますけどね。 地域によるみたいだけど。
うん、まあちょっとね、首都圏はなかなかお高いですよね。
うん、お高い。そりゃあみんな子供作らないよっていう。
うん。
思うよね。
思う。めんどくさいし。
え、だからその、なんだっけ、出産一時金？
うん。
42万？
はい。
全国一律でもらえるやつ。あれの、その、な、正式名称わかんない、忘れちゃったけど、前払い制度みたいな。
うんうん。
あれは、すごいいいと思うね。
うん。
あれ作ったの偉いと思う。
我々がどうこうする必要なく
一回42万をこっちで42万分も立て替えて払って後から帰ってくるっていうのってできる人とできない人がやっぱいると思うから、
うん、あれいいと思う
ね、うん、あれは素晴らしいと思うね。
うん、そうだね。なんか俺だったらなんかせっこいこと考えちゃうけど、カードで払って
ポイント
カードのポイントもらってみたいな今一瞬考えてしまったけど、
そうだね。
うん、
もうカード使えない病院もあるしね、きっと。
現金42万はやだな。怖いな。持ってきたくないな。
ね。
うん。
私、不動産屋さんもなんか現金しかダメですみたいな時は、ところあったような気がしない。はい。忘れちゃったらちょっとわかんないわ。最近はないと思うけど、さすがに。そんなことやってたらお客さん、じゃあ別のとこで契約しますになっちゃうから。
うん。
扱ってる不動産一緒なんだからさ。
うん。小田切一郎が、やべえって言われるよ。そんなの。
本当に。なんかでもさ、その、私さ、知らんかったのよ。ここ、3年前ぐらいまで知らんかったの。は、なんか、クレジットカードで払ったら、この分の売り上げがお店に 100% 入らないっていうのさ。
うんうん。
知らなかったわけ。クレジット会社が、ちょっと持ってっちゃうから、
そう。
ちょっとマイナスになるみたいな。
そうそうだよね。
そう。知ってからなるべくこう個人店とか現金で払ってあげようみたいな気持ちになるけど、もう持ってればね、現金。最近あんま現金持ってないからさ。
可能な限りカードで払います。
あっちはね、ポイント貯める。
いや、ポイント貯まるとかじゃない、金持ってないからだよ。
あ、現金でしょ。そう、そうそうそう。で、浅草結構多いんだよね、現金しか払えないとこね。
そうなんだ、結構めんどくさい。
しかもさ、どこもなんかそういうとこに限ってちょっと高いんだよね。
そうなんだよ、結構困るんだよ、あれ。
なんかね、
そう、
ちょっとね、持っとかないと
払えない。そう、常に1万円を、
うん、
1万円札をね、
うん、
持ち歩いてるからさ、
うん、
払えないことはないんだけど、
うん、
使ってしまうとすごい崩れるわけですよ。ガチャガチャガチャガチャガチャって。
いや、
それがめんどくさいから、うん、もう、カードでしか。
いや、普通に、私お財布持ってないからそういうことが起こるわけで。
うん。
お財布持ってる人はさ、社会人で。まあ、もうちょっと入ってんじゃない？普段、現金。
そうだね。俺も会社に、いや、でも会社に行ってた、出勤してた時。
うん。
もう、カバンの中に財布は入ってるよ。
ああ。
でも持ち歩かないから。飯食いに行く時も、常にこう、コインケースだけで行くわけですよ。うん、わざわざね、長財布さんと持って行ってもしゃあないからさ。
なるほどね。
うん、
でもだからさ、買い物、借り物とかさ、結構現金で払う人いいんじゃん。
なるほどね。
まあ、最近ちょっとずつ変わってきてるだろうけどね。
うん。だからなんか、この前も言ってたように、中国とか韓国とかさ、我々も行ったであろう、北米とかはさ、北欧か、なんかはさ、うん、もう、屋台ですら、
ああ、キャッシュレス、
ね。キャッシュレスじゃん。でもそっちだと思うんだよね。
まあ、流れとしてはね。
うん、そっちの、まあ、キャッシュレスのさ、いわゆるフィンテックのプラットフォームを持ってる人たちはもううわうわだけどね。
ペイペイじゃん。
そう、
まあ、今だってまだペイペイが一番強いんじゃない。
ペイペイ強い、まあ、ペイペイは頑張って、ほんと頑張ったと思う、
うん、
ひたすら赤字垂れ流してさ、ね、何年も何年も赤字垂れ流してやっと
導入したもんね。
やっと苦しみで
手数料導入して、
うん、大変だと思うよ。
手数料取らない
と
意味わ
かんない。でもそこまでして、
うん、
お金をひたすらばらまき続けて、
うん、
やっと成り立つ今までの薄利多売とは気にならないほどの薄利多売でやってるからさ、すごいなと思うよ。
え、でもあんだけ広げたら結構入ってくるんじゃない。
そうね、だから今黒字化してんじゃん。
そうそうそう、う
ん、でもう入ったんだったらじゃあ手数料取りますよって言って、これからは、うん、だけどね、でもそこまでできる体力のある企業ってすごい大変だと思う、
うん、そうだね、そうだね。ヤフーがついてるからね。だってさ、 手数料も安いんだよね、ペイペイ。違ったっけ、利率結構低いみたいな。出したとはいえ、
うん、
これでいいんだみたいな話を聞いたような気がする。もちろんそのね、そのお店側としては払わないで済むなら払いたくないとは思うけど、
うん、
でもパーセンテージはそんなに高くなくてみたいな話を聞いたような気がする。
なるほど、それすごいね、
うん、だけどやっぱその使ってるお店がすごい多いから、多いしユーザーも多いから儲かるようになってるのかなって思ってた。
今、キャッシュレス決済システム比較9000を見てるんだけども、
うん、
PayPay は 1.6% 決済手数料、
うんうんうん、
一番安いね。
やっぱそうなんだ、
うん、で、楽天ペイ、
うん、
2倍以上だよ、3.2%。
高いね。
はい。で、みんながよく聞く ID、
あ、 ID ね、
もっと高い、 3.74%。
どうなんだ、
うん、やばいね。
ID は結構使ってる人いるよね。
使ってる人いる。
スイカは？
で、この、今それを言おうとしたんだけど、楽天ペイと同じぐらい、さっきのペイペイとの2倍が楽天ペイ、スイカ、
うんうん、
だね、
うん。
で、エアペイもそう。
エアペイも
3.24。
うん、
でも 3.24 から 3.74 って書いてあるから、まあちょっとババに言うのかもしれない。うん、ちなみにもう一個、
うん、
今ペイペイ安いって話したじゃん。
うん、
実はこれ LINE ペイも 1.6%。
あ、そうなんだ。
はい。なので、ペイペイ、ラインペイがめちゃめちゃ安い。
でもラインペイってさ、いまいち普及してないイメージ。なんか、もっとペイペイとこう、二強になっていくのかなって思ったけど、意外と、まあ私がラインペイ使ってないせいもあるかもしれないけど、なんかペイペイの方が、使ってる人も多いし、使えるお店も多い。みたいなイメージがある。
そうだね、俺も LINEPay は1回使った、
うん、
いや1回というかちょっとだけ使った。
うん、
なんでか分かんないけど PayPay に移ったな。
PayPay の方がなんかお金返ってくるしね。まあ LINE 使ってないから分かんないけど。
確かにな、 PayPay
が今もだからキャンペーンやってるから、
なかなかすごいよな。
ね、なるべく淳が PayPay 使って、私が現金で淳に払って、あっちのペイペイで払うみたいなね、
してたりする
から。
ねうん、でも今これパッと見ても、
うん、
そうだね、俺はもうペイペイとスイカで。
うんうんうん。そう、いっぱい使っても結局ね。
そう、ペイペイとスイカでほぼ全てを網羅できているね。
うん、
で、大金になると、クレジットカードを使うと。
うん。
うん。
そうだね。私もクレジットと、でも、クレジットとワオンだな、最近は。
うん。
ワオンもね、結構。
使えるんだよね。
返ってくるよね。
すごいよね、あれね。うん、
なんか、イオン系列のさ、とこで買い物するなら、ワオン使っとかないとそんなぐらい返ってくるよ
ね。すんだと思いますね。
こんなにもらっていいのみたいな。気づいたらポイントすんげえ溜まって
る。すんげえ溜まってる。
昔の T ポイントみたいな感じ。
昔の T ポイントよかった
よね。よかったよね。
なんでかわかんないけど T ポイント溜まってんだよね。
そうそうそう。あれ、T ポイントだけで払えるじゃん、このコンビニみたいな。
わかる。あれ嬉しいんだよね。300円とか溜まっててさ、怖いんじゃんみたいな。
じゃあ、ポイントで。
うん、ポイントで、つって。
そうそうそう。そうだね。今 T ポイントもう弱小。
弱小だよ、まず弱小。
もう使ってない。
出すのもめんどくさいもん。
そうそうそう。ありますかって。
ありますか、ないです。
ないです。今アプリに移行したから持ってはいるけど、アプリクラウドに行っちゃったみたいな。
そう、使わないんだよね。
そう。そう、なんかペイペイ強いよね、やっぱね。
強い。
うん。私もペイペイ持ってないけど、ペイペイと紐づいてる口座に現金を入れてないから、入ってるけど、入ってくる仕組みにしてないからさ。
うんうん。
使い続けたら赤字になっちゃうから。
そう。
ペイペイ最近使ってないんだけど。あっちに現金渡す方が早い、その口座にお金入れに行くより。
そう
からそうだね。でもペイペイ強いと思うね。
はい、じゃあそろそろあの
工事が始まる、あ
始まっちまうので、
じゃあ終わりにしましょう。
終わりにしましょう。めんどくせえだこの工事のやつは。はい、いつも通りの告知になりますけれども、あツイッター作った、もうちょっとちゃんと動かします。ちょっと最近忙しすぎて動かせてないけど、はい、ツイッターとインスタグラムで日々の更新してます。YouTube、Podcast、Spotify でラジオを聴けるので。あ、
え？
YouTube 最近、他のも上げ始めたの？
上げ始めようと思って。
思って、ちょっとずつ素材集めてる。なので、はい、まあ、ちょこちょこ更新していくので、ラジオ以外にも見たり、
体調が復活したから、
ね、はい、見て楽しんでくれたらいいねと、はい、うん、はい、高評価か、高評価とサブスクライブよろしくお願いします。
高評価だけでも押してって、誰が押してるか分かんないから、
はい、高評価押してってよろしく、
うん、
こんな感じ、
うん、
何か話してほしい話題とかあったらコメント入れていただけると嬉しいです。でもそんな感じで、
はい、
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ、またねー。